はい、せーの。まるちゃんのポッドキャスト始まるよ。
マルちゃんとこは地球は北米はアメリカはカリフォルニアはサンフランシスコのちょっと南サンロゼに住み着く自称歌って踊れるアニメーターの変な子マルちゃんがお届けするおちゃらけたポッドキャストだよ。楽しいよ。
私はゲストをお迎えするお嬢様トバヤでございます。今日は以前も少しいらしていただいたピアレスゆかりさんをお呼びしているわ。バーヤ、すぐに準備に取り掛かって。
はい、お嬢様。
というわけで、ゆかりさんです。いや、まるちゃんも大好きでいつも聞いてますって時々ポッドキャストでも言ってる、はみ出し系ライフのポッドキャ、間違えた、はみ出し系ライフの歩き方というポッドキャストがあるんですけども、そのホストをやってらっしゃるピアレスゆかりさんをお呼びして、今日は、フォスターケア、というものについて話すんですけれどもね、まあ、ゆかりさんがこう、トピが選んでくださったんですけど、どちらかというとね、インタビュー技術満載のゆかりさんに私がインタビューされてる感じになっちゃってます。自分のポッドキャストに呼んでおいて、何様という感じなんですけども、そう、すごい、ゆかりさんいつもすごいんですけども、まあ、でも、ネタバレにちょっとなるんですけど、後でね、トリビア博士出てくるんですけど、あまりにもトリビア博士の仕事量が増えちゃうとあれかなと思って、先にいくつか、用語解説をしておこうかと思います。もう噛みすぎだから取り直しがいいんじゃないかと思うけど、取り直さないで、喋っちゃう。はい。まずですね、ゆかりさん英語が喋れるから、まるちゃんちょっと気が緩んで、ルー大芝感がいつもより2割3割増しになっちゃってて、出てこない、いいや、とりあえず英語で喋っちゃおう、みたいな、英語の単語で言っちゃおう、みたいな、ゆかりさんわかるしと思ったんですけど、後から考えたら、いや、でも、ポッドキャストだからダメじゃもうちょっとわかりやすい言葉で喋ないと思ったんですけど、まあ、なので、最初にちょっと用語解説を入れようかなと思います。ちなみにイントロでね、まるちゃん、おちゃらけてますよ、楽しいよ、みたいなこと言ってますけど、今回はちょっとトピック的にそんなに楽しいトピックではないです。なんかちょっと心苦しいね。まあ、やっぱり里親制度の話ですので、フォスターケアの話ですので、あんまり楽しくないです。はい。だけど、まあ、楽しくないエピソードだね。楽しくないとか、そういう楽しいとか、そういうことじゃないんですよ。うん。そういうことじゃないけど、そういうエピソードもたまにはあってもいいんじゃないかと思うんですけど、あんまりそういう、なんかなんか悲しくなっちゃったりするかもしれないから気をつけてください。そういう子供たちがね、いっぱいいるっていうのは悲しい話なので。というわけで、じゃあまあ、用語解説なんですけども、アダプションとか、アドプションとか、アドプトするみたいな話がよく出てくるんですけど、これは、アダプションっていうのは日本でいうところの特別養子縁組制度と一緒ですね。アメリカは多分ですね、日本だとその養子縁組、普通の養子縁組っていうのと特別養子縁組ってまあ、2種類あるっぽいんですけど、アメリカだと多分アダプションと言ったら、その日本の特別養子縁組制度に近いものなんですね。で、あとフォスターケアっていうのがよく出てくるんですけど、それはフォスターケアとかフォスターケアシステム、それは日本でいうところの養育里親制度ですね。で、これはまあその社会的養護にいる子どもたちを家庭の環境で育てるみたいなもので、大体がまあ18歳ぐらいまでのところが多いと思うんですけど、やっぱり18歳っていうのはちょっと若いですので、アメリカだと結構最近はもうちょっと数年引き延ばして二十何歳まではそのシステムで面倒見れるようにしようみたいな話が出たりはしてるらしいです。で、オーファネッジっていう風に言ってたり、あとオーファンとかね、オーファネッジとか出てくるんですけど、これは日本語で言うとこの孤児院ですね。でも多分孤児院とは日本語ではもう多分言わないんですよね。児童養護施設っていうものに当たると思うんですけど、で、アメリカではですね、このオーファネッジっていうのがもうない、ほぼないんですよね。多分なんかそういう経緯とか歴史みたいなのがあったんですけど、のオーファネッジよりもそのフォスターケアに移行していこうみたいな感じで、今はほとんどそういう社会的養護にの子供たちはフォスターケアで育てられるっていうのが多いかなっていうのが私の理解なんですけど、まあ違ったら教えてください。オーファン、機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズってあったじゃないですか。あれはオルフェンズってオーファンに S がついた複数形の孤児たちっていうことですよね。オルフェンズ涙愛は悲しみをみたいなね、歌がね、かっこいいんですよ。ミーシャがオープニング歌ってるんですけど、そんな話は置いてて。マルちゃん別にガンダム本当に一回も見たことないのに、なぜかこの、鉄血のオルフェンズだけはなんか見てて、夫と一緒に。うん、よかったんですけど、そんなアニメの話はどうでもいいんですよ、今はね。で、じゃあ次の用語解説に行くと、あと、リユニファイとかリユニオンみたいな言葉をよく使ってるんですけど、もともとリユニオンっていう言葉は、再度、 出会うみたいな。別れてしまったものがまた出会うみたいな意味合いがあるんですね。なので、その、例えばじゃあ小学校の同窓会とか、中学高校の同窓会とか、ああいうのもリユニオンって言うんですよ。で、このフォスターケアの文脈では、リユニオンというのは、その、まあ、離れ離れになっていた子供と親だったりとかが、その、リユニオンするっていう意味合いがあるんですね。なので、そのリユニオン、リユニファイって言ってるのはそういう意味合いで言ってます。で、あとですね、実の親、生みの親、生物学的な親、バイオロジカルペアレンツみたいなのをちょっと説明しようと思うんですけど、バイオロジカルペアレンツっていうのは生物学的な親ですね。で、生みの親とも言ったりすると思うんですよ。まるちゃん、ほら、やっぱりルー大柴みで、どうしよう、なんだっけ、バイオロジカルペアレンツ、生物学的な親、生物学的な親って言う、生物学的な親ってあんまり言うんですかね、日本語でわかんないんですけど、で、そこでゆかりさんが助け弁ねを出して、生みの親ね、みたいなこと言ってくれてるんですけど、そう、ちょっと出てこなくて。で、実の親っていうのも、日本語だと多分、生みの親的な意味合いで使われてると思うんですけど、なんか英語だとね、実の親っていうのはどちらかというと、法律的に親である、みたいな、親権のある親である、みたいな意味合いが多分強いんですよね。だからアダプションが成立してしまえば、そのアダプションした親は実の親になるんですよ。で、出生証明書の名前も、そのアダプションした親の名前に書き換えられるので、そういう意味で、どっちだ、どっちを使えば、いいんだ正しい涙になっちゃって生物学的な親がみたいに言っちゃってるんですけど、ちょっとなんか伝わりにくかったかなとも思っておりますので、その辺はまあ察してください。そこを聞いてるときは、まるちゃんそれ何言いたいことわかるよみたいなね、察してください。あと養親とか養親っていうものかな、これ調べたら養親じゃなくてもしかしたら養親かもしれないですけど、まあその養育してる親、英語だとそのアダプションをした親のことはアダプティブペアレンツって呼んで、里親をやってる人はフォスターペアレンツって言うんですよね。そんな感じですかね。その辺を押さえておけば多分会話の流れもわかんなくなることはないと思うんですけども、まあ結構ね、時間が経ってきたので、じゃあそろそろお嬢様とおばあやは、おばあやってなんだ、おばあやは、おがついちゃって丁寧になっちゃった。おばあやは準備ができたのかしら？
まるちゃん、準備は万端よ。私たちまるちゃんのことを待っておりましたの。
ありがとうございます。じゃあ、始めてください。
ええ、ばあや。では、行くわよ。
はい、お嬢様。
それでは、今日のゲストは、ピアレスゆかりさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ゆかりさん来ていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ前にも一度来ていただいてるので、多分知ってる方は知ってると思うんですけども、ちょっと自己紹介をしていただいてよろしいでしょうか。
はい、私はピアレスゆかりと申します。カナダのビクトリアというところに、まあ、20年ちょっと住んでいます。もともと日本は長崎県の佐世保出身です。そうですね、一応基本は留学エージェントみたいな仕事をしてるんですけど、今コロナで全然お客さんがいなくなって、まあ、フリーランスで翻訳とか通訳とかそういうのやってます。あと、まあポッドキャストははみ出し系ライフの歩き方というポッドキャストを2018年からやって、今シーズン4なんですけど、いろんな面白い人に来ていただいてインタビューをするみたいなポッドキャストをやってます。でそれに関連してブッククラブをやったり、クラブハウスやったり、まあいろいろやっているものです。はい、よろしくお願いします。
私はそのゆかりさんのはみ出し系ライフのある方は大好きで、もうずっと毎回、まだ最新話を2話ぐらいまだ聞いてないんですけど、結構毎回欠かさず聞いています。
ありがとうございます。
本当いいので、ぜひ皆さんも聞いてくださいみたいな感じですね。はい、だからまあそのいつもゆかりさんのを聞いていて、いつかちょっとちゃんとゲストに来てほしいなって思って。いたんですけども、今回やっと来ていただきました。
前回はあれだったんですよね、ポッドキャストサミットの宣伝だったんですね。
そうですね、宣伝で、
ともこさん
で、前回ともこさんにもゲストに来ていただいたんですよ。
聞きましたよ。
ありがとうございます。そうですね、というわけで、今回ゆかりさんに、じゃあまるちゃんとかいつもトピックは選んでもらってるので、何がいいですかねって言ったら、ポスターのっていう、
そうそう、私は全然経験もないし、なる予定とかも今のところないんだけど、みゆきさんがフォスターペアレントになるなんかコースみたいなのを取ったりしてたんでしょ。
そうなんですよ。
それちょっとすごいな。
来てもらってるのにインタビューしてもらってる。さすがゆかりさんみたいな。
いやいやいや、なんでそれをしようと思ったんですか。
そうな、なんか元は なんだろうな、なんかその、まあ、第二子、まあ、子供が最初できた時に、うん、その前にももし子供できなかったらそのちょっとフォスターも考えようみたいな話を元からしていて、うん、でも結局その、まあ、今娘ができて、うん、で娘ができたけどでもじゃあ第二子はそのフォスター経由でアダプションもいいんじゃないかみたいな話を夫と二人でしてて、うんうん、それでまあちょっとその本当に妊娠中に娘に妊娠中にそのフォスターペアレントになるにはみたいなの結構調べ始めてて、うんうん、でそれで娘が生まれた後ちょっとじゃあ本気で やろうみたいな話になって、うん、夫と2人でそのフォスターペアレント そのなるそのいろんな期間みたいなのを調べたりしてたんですよ。だから結構、うんうん、実はその最初にそういうなんかそのオリエンテーションみたいなのを聞きに行ってからもうすでに3年ぐらい経ってるんですよね、うんうん、でもまだ全然子供はを養育したことはないんですけれども、
うんうん、
なんでっていうとなんでですかね、なんかそのもともとあんまりその子育てはしたかったんですけど私の理由ですけど、うん、私は子育てはしたかったけどあんまり別に自分で産んでも産まなくてもいいかなみたいな感じだったんですよ、
うんうん、
で夫は夫で結構その親戚とかにフォスターの子とかがいたらしくてそれでなんかそれ昔から興味あったみたいなって言って、うんうんうん、でそれでじゃあぜひみたいな話になったんですよね、
うん、えらいな。いやなんか多分フォスターが一番なんかニーズがあるうん、と思うんですよ。やっぱりみんな当たり前っていうかみんなやっぱり自分の子供が欲しい自分の子供が可愛いっていうのはまあかなりみんなそうだと思うんだけどで例えば子供ができないもしくは例えば自分に子供がいてもこうちょっと経済的に余裕がある人とかだったらこう養子みたいなのを、うん、赤ちゃんをもらってくるっていう言い方も変だけど育てるっていうのが多分次に多いパターンだと思うんだけど、うん、フォスターってもう大人にまあちっちゃい子もいるけどティーンエイジャーとかもいるしね、うん、でこう家庭の都合でお父さんお母さんと過ごせない例えばお父さんお母さんが刑務所に入ってるとか、うんね、お父さんお母さんいないとか薬物依存でリハビリ行ってるとか、うん、そういう人子たちをまあだから養子とはちょっと違うんですよね。なんかお家自分のお家でその子を、まあ、里親として
ですね、そうです、
うん、一番多分望む人が少ないパターンで、うん、やっぱりそれをあえてやる人ってすごいなって思うんですよ。
ただ我が家の場合はなんかそのフォスターとアダプトってアダプションも、うん、視野に入れてるフォスターペアレントみたいな感じなんですよ、
うんうん、
なんかっていうのもそのやっぱ結構アメリカって今もう俗に言うオーファネージみたいなのってないんですよね多分、うんうん、それでなんか全部フォスターファミリーで養育するみたいな形になってるんですよね、うんうん、その社会的養護の子が。でそれ で結構問題なのがその結構たらい回しになっちゃうみたいなケースがすごい多いらしい。
あとなんかお金だからそのフォスターするとお金がもらえるからもうなんか5人も6人も里親でやってる人がいてその
なのになんか子供にはなんかもう本当
なんか適当に
全然適当なご飯パンをあげて
そうそうそう
てるみたいな感じのところとかあったりとかいう話も結構聞いて、うん、
聞く
そうでなんか それをその避けるためにというかそのやっぱりそのポスターのその一番の目的っていうのがその家族とのリユニオンなので、
うん、
その実のお母さんと産んだお母さんとバイオロジカルペアレンツがその親戚とかにとのリユニファイを一番念頭に置いてるんですよ、うんうんうん、ただやっぱりどうしてもそれが難しいっていうケースもあるんですね、
うんうんうん、
やっぱりどんなに頑張ってもその戻れないとかやっぱりちょっと ひどいケースで戻れないっていう場合にポスターペアレントがじゃあアダプトしてくださいってフォスターペアレントに言って、うんうん、いやいやうちはアダプションは無理ですみたいな養子は無理ですってなったら、うんうん、結局他のところを探さなきゃいけなくなってしまうんですよ。だからそこでたらい回しにならないように、うん、その子供がその、まあ、実のお母さんとかそのバイオロジカル生物学的なお母さん、うんうん、お父さん、
海のお母さん、
ま
あ、
に戻ってもいいけどそれがダメだった場合はうちでアダプションしますよっていう意向のお家に最初からこう子供をそうプレイスとか配置することでそのたらい回しを避けようみたいなのがあるんですね。だからコンカレントプランニングっていうんですけど、
ああそうなんだ。
そうそうそう。でだからそのもしその地蔵屋との関係がダメだった場合にはもうすぐアダプションに行けるっていうのを視野に入れたお家っていうのがその、うんうん、をやってるんです。だからそのもともとその養子にするっていうのを視野に入れてやってたんですけど、うん、なんかまあ最近は結構その普通の
里親もいいなって思い始めてて、ただあの、うん、我が家結構もしかしたらちょっと日本に行っちゃうかもしれないです
よね。あ、そうね、うん、言ってましたね前。
だからちょっとそろそろアメリカでは難しいかなっていうふうに、時間も少ないし、うん、思ってきて、最近はちょっと日本の里親制度とかを調べ始めてて、うんうんうん、なので
その日本に行くプランはまだわからないんだ。
まあ、分からない、なんかその時期はもう決まってるんですよ。2、3年後にはちょっともう日本っていうこと
な
んで、うん、
あ、でも仕事見つけないといけないみたいな。
そうですね、まあ、2年だとちょっとそのこっちで里親のやるも難しいかなっていうふうにちょっと思い出して、うんうん、それはまあどうなるか、
うん、そう、私そういえば私この間あの私のポッドキャストにもね、あの児童養護施設で育った、あ、そうですね、うん、あのジェットブック作戦っていうクラファンをやっていたゆなちゃんが来てくれて、私もそこでやっぱり児童養護施設、例えばアメリカとかのそのテレビとかドラマを見て、そのフォスターっていうシステムがあって、ってやっぱりたらい回しになって結構ドラマとかでも取り扱われているテーマとかって、そういう感じで私も理解はしてたんだけど、私は身の回りにそういう人いないし、実際にこのカナダで私の友達でフォスターの、もしかしたらいるのかもしれない、私がただ知らないだけで、フォスターで育った人はいるかもしれないけど、実際にフォスターそういうグループホームとかに通住んでる子供って私は直接知らないし、でその児童養護施設、日本の話を聞いた時に初めて、その時もなんか私も児童養護施設に通ってる子供とか一人も知らない、でもなんか全国に、え、なんか600施設ぐらいある、ちょっと数自信ないけど、ね、うん、なんかそんなにあるんだから、家、私の実家の近くとかにも実は絶対あるはずとか思って、やっぱりすごいそれで興味が出てきて、もっと知りたいなと思ったんだけど、みゆきさん、ね、あれ見たことあります、あのなんだっけ、あのドラマ、
もしかして This is us
ですか？ This is us、 そうそうそう、
見たことないけど、そのゆかりさんがよくポッドキャストで話してたから知ってるんですよ。
それにやっぱりフォスターするっていうあのストーリーラインがあって、やっぱり見てて辛いし、だから私もできないと思うんだよね。で、
うん、
私友達で、その人は昔ポッドキャストに出てもらったカナダ人の女性なんだけど、あの自分はまあ彼氏もいないし、でも子供は欲しい、だから私はその精子ドナーを使って、まあ、人工受精みたいな感じで、
聞きました聞きました、
うん、
はいはい、
自分一人でお母さんになりますっていう友達がいて、うん、その子その後、まあ、2人子供を作って、今でもシングルマザーなんだけど、2人の子供ので、そういうそのことを話してた時も、やっぱりその例えばそういうドナーを使ってやると、相手の生みの親とか関係いないから、ある意味楽、もちろん例えば子供が大きくなって、私のお父さんはどこにいるのっていう話には多分なると思うんだけど、でそれはやっぱりその男性の方でその情報を提供するか提供しないか、合うか合わないか、そういうのも選択できるから、まあそれはいいんだけど、養子ってなると生みのお父さんお母さんっていうのがどこかに必ず存在して、もちろんその人たちが事故とか病気とかで亡くなっていない限り、子供って絶対生みの親が気になると思うんですよ。
うん、そうですよね。
だからそれをこう養子になった自分がこう寛容に受け止められるかっていうのが難しい問題になると思っていて、ね、まあ、よく、まあ、そのアメリカとかではもう結構そういうのって珍しくないから、こう生みのお母さんと育てのお母さんとみんな仲良しですっていう人もいっぱいいると思うんだけど、それがさらにまたそのフォスターになると、
あ、うんうんうん、
なんていうのかな、この愛されたいけどお母さんは薬物依存で自分に構ってくれない、だから違う人が自分を養子にしてくれた、その養子のお母さんは好きだけどやっぱりその薬物依存中の本当のお母さんが気になる、なんかそういうなんかこう、
うん、
ジレンマっていうかドラマがその、あの This is Us にもすっごい出てきて、うん、もうなんか見ててこう、あ、もううわーってなるんだけど、だから私はとてもじゃないけど、まあできないとはあの言わないけど、こんな難しいことを買って出る人が世の中にはいるんだって思って、
でもね、なんかかなりそういうのに関するそのなんだろう講座みたいな、ね、レクチャーみたいなとかもあるんですよ。で、あの結構その、もともとその、まあ、一応そのうちはライセンスなんですね。で、今フォスターペアレントってやらないんですよね、確か。
あ、そうなんだ。
あ、まあ、今っていうかそのカリフォルニアだけかもしれないんですけど、リソースペアレントって言うんですよ。
へ
え。で、それであの、で、リソースファミリーって言うんですけど、その、うん、
トリビア博士のトリビアアンナ、トリビアの時間。というわけで、あの、ちょっとね、トリビアを言いに来ました。今、あの、話の流れで、今確かリソースペアレントとかリソースファミリーって言うんですよね、みたいなこと言ってたんですけど、これ調べたらどうも、もともと、フォスターペアレントと、 アダプションするペアレントはなんかちょっとその認定が違ったみたいな。だから例えばフォスターしててアダプトすることになったらまたちょっとなんかいろいろとそのね、なんか書類のなんだらかんたらをやって申請だのなんだのやらなきゃいけなかったっぽいんですよね、アメリカではね。だけどそれって結構そのスムーズじゃないので、フォスターもできるしアダプションもできる人っていう認定をするために作り出したのがそのリソースファミリーらしいんですよ。だからマルちゃんちはそのリソースファミリーの認定をもらってるので、フォスターもできるしアダプションもできますよっていう認定らしいんですね。だからその辺はなんかそういう違いがあるらしいです。フォスターペアレンツっていうのとアダプティブペアレンツっていう、あ、間違った、あのリソースファミリーっていうのはそういう違いがあるっていうのはチラッと本当5秒ぐらいのグーグルで出てきたので、もしかしたら間違ってるかもしれないけど、そんな理解です。はい、というわけで、はい、マルちゃんちはアダプションもフォスターもできる過程っていうことになりますね。はい、そんな感じでした。まあ長くなっちゃってるので、ここらでささっとトリビアを終わりにしていこうか。博士、トリビア博士のトリビアハンナ、トリビアの時間おしまい。
まあ、今うちはそのリソースファミリー その認定の証書みたいなのがうちにあるので、まあ、で今あの家地狭いので2歳まで残しかダメなんですよ、うん、であのその家 その大きさとかキャパシティによって何人まで何歳の子までって決まってて、うん、あのワンベッドルームしかないので2歳の子を1人までなら大丈夫ですよっていうやつなんですね。だからその2歳以上の子はちょっとまあその部屋的に無理っていう感じなんですけど、うんうんうん、なのでなんか必然的に2歳以下の方しかうちは受け入れられなくて、ただそのプロセス自体もなんか結構そのまずその講習を何週間何時間受けてみたいな感じでやって、それでまあその CPR とかファーストエイドの講習とか向けたり、その子どもの何だろう発達に関するその講習とか受けたんですけど、なんかこれもうほんの全ての親になる人が受けた方がいいんじゃないかっていうぐらいのかなりいいクラスだったんですよ。なんかその子どもたちがどういうふうにそのアタッチメントを形成するかとか、その子どもとの関わり方みたいな話、これはなんか別に里親じゃなくても見た方がいいんじゃないかみたいなぐらいのすごいクラスで、個人的にもすごいためになったんですけど、まだで、あとなんか毎年その更新する際にその年間8時間のトレーニングを受けなきゃいけないみたいなのもあるんですよ。でそれがまた全部すごいいいクラスばっかりなんですよ。でまたなんかそういったそのじゃあどうやってなんだろうそのバイオロジカルお母さんとお父さんとなんだろうその心のそういうのをサポートしてあげるのかみたいな話とかも結構そのクラスにあって、ですごいあのやっぱりそういうのを理解するとやっぱりその子ども自身のなんだろうなその心のケアっていうのにね、やっぱりなんかそのもうちょっとなんだろう勉強してなんか自分がもっとうまくやれるものなんだなっていうのをなんか分かりました。なんか勉強してもどうしようもないものじゃなくて、勉強すればしっかりとまあもちろんその実体験しなきゃわからないこともあるんですけど、勉強しておけば結構その知識で助けられる部分もいっぱいあるものなんだなっていうのが分かってすごい、あのためになります。例えばそのなんだろうさっき言ってたそのじゃあお母さん実の産んだお母さんが薬物で、それで例えばそのもう刑務所にずっといなきゃいけないみたいな、なっちゃったりみたいにしてる場合はどうするのみたいな感じで、そういう時にそのやっぱりその里親の人がいやあなたのお母さん悪いことをした人だからみたいな、絶対言っちゃいけないみたいな、そういうことは言うなみたいなのとか、あとなんでかっていうとその人はやっぱりその子供のそのを産んだお母さんであるっていうふうに子供自身が思っているので、そういうことを言ってしまうとそれをなんか自分の中でインターナライズしちゃって、
そう、ね、
自分が悪いんだみたいになってしまう。だからそういう時はそのやっぱりできるだけその産んだ親の情報とかを集めて、お母さんはまあ社会的にはあの法律でダメと言われていることをやってしまって刑務所にいるけれども、お母さんはあの子供の頃すごいスポーツが上手だったっていう話を聞いたよみたいな、もしかしたらあなたがスポーツが上手なのはお母さんのなんかそのなんだろうねそのヘリテッジみたいなその遺産を受け継いでいるのかもねみたいなことを言ってあげるといいみたいな話とか、なんか結構そういう深いそのどうやってそういうのを対処すればいいのかみたいな話とかが出てきて、それはすごい単にその子供たちがどう感じるかみたいな面でもすごい勉強になって、こういうことは確かにポロッと言っちゃいそうだけど言っちゃいけないなみたいなところが分かってすごい良かったですね。
いやだってフォスターはやっぱりその例えば自分が子供がいないから自分の子供として育てたいっていう人には多分向かないと思うんだよね。
そうですね、まあ確かにその、まあ
言い訳博士の言い訳の時間。
というわけで、もう今日はなんか言い訳博士なの、なんだトリビア博士なのね、いろいろ出てきて、ちょっといろいろ出てきてるんですけど、長くなりそうですね。なんかもう、過去最高に長くなりそうなエピソードなんですけども、ちょっと言い訳なのかわかんない。いや、言い訳かわからない。言い訳かどうかちょっとわかんないんですけど、そうですねとかって言っちゃったんですけど、なんかよく考えてみて、フォスターは自分の子供として育てたい人には向いてないのかっていうの、これ、結構難しい問題というか難しい問いじゃないかなっていうふうにちょっと思って、なんでかっていうと、まあこれ結構複雑なので、まあちょっとわかんないというのは前提で、その問いに対する答えはどうなのかわからないというのは前提で、まあアメリカの話になってしまうんですけども、まあこのアメリカの今のフォスターケアのシステムって結構そのフォスターして、その、まあ、第一希望としては、その親とのね、リユニフィケーション、リユニファイするのが第一希望なんですけど、それがどうしようもなく叶わなかった時には、その、フォスターしてもらってる過程で、そのままアダプションに行けるっていうのが、その、理想な、みたいな感じのシステムを現在推奨してる感じなんですよね。ことを私の住んでるエリアでは。で、それってつまりその、アダプトしてもいいですよっていうふうに、言うほど、アダプトしますよ、みたいな家庭にとっては、やっぱり子供との別れの可能性っていうのがあるわけじゃないですか。で、やっぱりね、子供と別れるっていう可能性はすごい、親としては恐怖だし、それがストレスになると思うんですよ。だって、例えばですよ、生後1週間から6ヶ月までお世話した赤ちゃんが、じゃあ明日からいなくなりますってなったら、どうですよ、みたいな。私もね、娘が6ヶ月の時にはもうこのフォスターペアレンツのこの、まあ、プロセスとかいろんなのやってたので、ちょっと想像したんですけど、あんなに可愛がった子がですよ、あ、寝返りしたとか、あ、離乳食食べたとかでやってた子が明日からいなくなっちゃう。で、結構すごいね、ストレスというか、結構トラウマレベルのストレスじゃないですか。でそういう、なんかその、自然なでも、だからといって、じゃあ、子供をなんか、ね、ちょっと距離を置くのかっていうと、そういうなんかその、可愛いね、可愛いね、赤ちゃん可愛いね、大好きよ、みたいな、そういう自然な愛おしい気持ちみたいなのは、やっぱり、ね、その里子が家にいる間っていうのを注いであげないとっていう側面もあるじゃないですか。で実際になんか前に、その、講習かなんかで聞いた話で、一度ね、すごい愛を注いだことを、里子ちゃんとお別れになってしまって、でその時の子供のとの別れがちょっと結構トラウマになっちゃってる、その里親さんが、次に来た里子さんには、無意識的にちょっと少し心理的距離を置いてるっていう、その里親さんがいて、でそれで結局、その2回目に来た里子さんはアダプトすることになったんですよ。だからもう本当に実の親子になったわけですね。でも、その1回目の時のトラウマが原因で、実際にアダプションしても自分の子供になったっていうのを分かってるのに、なんか無意識化で心のどこかで、この子を本当に愛してはいけないっていう、なんかそのブレーキみたいなのかかっちゃって、で結構そのどうしようみたいなカウンセリングに通ったりみたいになるみたいなケースとかも結構あるらしくて、すごい本当難しいなってこれは思います。で、まあでもこんなね、子供との別れっていうのは親にとっても辛いことなのに、なぜこんな制度なのかっていう問いに、まあソーシャルワーカーさんとしては、まあ一応この今のシステムにもものすごいなんかその問題みたいなのあるんですけど、前のバージョン、前のシス、今できてるシステムより以前のシステムだと、もうそれよりも子供はどんどんたらい回しになってしまって、結構大人の都合に寄せたシステムだったらしいんですよ。で、この現在のシステムっていうのは、まあ、ある意味、その、大人にそういう辛いことを強いているんだけれども、でも子供じゃなくて大人が被ってあげましょうよ。その辛い部分は大人に被せましょうよっていうことを言ってて、子供にはもう、そのもうね、もう最初の時点でフォスターに入るっていうのはトラウマになるわけで、心に、その、ちょっとトラウマになる出来事なわけで、そこはもうそれ以上の、なんか辛さみたいな子供に被せず、大人が被ってあげましょうよみたいなこと言ってて、そうだなっていうのは思いましたね。まあだから本当にどういう人がフォスターに向いてるのか、マルちゃんもやっぱりわかんないですね。わかんないし、まだまだフォスターをしたこともないので、本当にペーパーペアレンツですから、本当、その辺は続報をお待ちくださいという感じですね。まあ続報なんてないかもしれないですけど、でも本当に難しい問題だなっていうのはちょっとこれ考えて思いましたでございます。というわけで言い訳博士が出てきてしまったんですけど、言い訳博士、本編に戻っていただけますでしょうか。
いいよ。言い訳博士の言い訳の時間おしまい。
アダプションをしたいっていうのを念頭でフォスターにサインアップする人もいるんですけど、やっぱりその念頭がその親との 実親とできることならそっちに戻すのが念頭で一時的なっていうのがあるので、うんうんうん、ただやっぱりそうですね、私はなんかもともとはそのアダプション経由がすごい興味あったんですけど、うん、もう最近だとなんかもうフォスターの方がちょっと興味出てきてるんですよね、
うんうんうん、
で、あのなんか、まあ、夫の理解さえあれば将来的になんか日本だとそのフォス里親とそのファミリーホームっていうまた別のがあるみたいで、うんうん、その里親のちょっと拡大版みたいな感じで、里親のお家を事業みたいな形にして、なんかそのもうちょっと6人ぐらいまでフォスターできるお家にするみたいなのがあるらしくて、うんうんまあ、もちろんまだ私経験がないので適性があるかもまだ分かんないんだけど、ちょっと興味があるなと思って、ちょっと
なんか児童養護施設のすごくちっちゃくて、ね、お父さんお母さんがいる本当家庭っぽいバージョン、ああいいね、すごく
本当になんかそのよくなんか説明を見てたら児童養護施設と里親の間ぐらいのなんかものっていうのを見て、
うんうん
うん、あそれはちょっと、うん、興味があるなっていうふうに思って、うんうんうん、なのでちょっと今後もいろいろと調べていきたいなっていうのを思ってるんですけど、うん、でも私も本当にあれですからね、ペーパーフォスターペアレンツ
ペーパー
一度も子供を、うん、コロナもあったのでちょっと難しかった、
うんうんうん、
コロナのあれで、まあ、うちはじゃあちょっとコロナの間はホールドにしておいてくださいみたいなことになったので、
うんうんうん、そうね、
まあ、まあ我が家ちょっとあのコロナにこの、まあ、ちょっとあんまり外に遊びに行かない系のそこまで、
うん、
あのうちもかなり家にいるタイプだったんですよ、
うんうんうん、
ずっと、
うんうん、うちもです。
だからちょっとコロナの間は申し訳ございませんがっていう風になってホールドにしてもらってたんですよね、
うんうん
うん、なので、まあ、今後どうなるか、
いや超気になる、あのぜひそれはあの発信してください、ね、日本行ったりとかしたら、まあ、まあ書ける内容とかもね限られてくると思うけど、
結構書けないことが多いんですよね、やっぱりその、まあ、
プライバシーに関することはね書けないけど、うん、なんかこんな手続きがみたいな、なんかこう他の人興味ある人がちょっとどんな感じかなって分かるような情報はぜひぜひ
発信してほしいです。だからそうですね、まあまあ、アメリカだったら多分そのリソースファミリーとかリソースペアレントっていうと結構出てくるんじゃないかな、うん、あと前になんだろうな、なんかそのアメリカのフォスターのことを調べてたら、
うん、
誰か結構そのあの掲示板とかで誰かがなんか今、まあ、英語の掲示板なんですけど、うん、今あのフォスターペアレントについて調べてるんだけれども、なんかそういうポッドキャストとかないかなっていうふうにコメントがあって、あ、うん、ただなんかあんまりジーザスいいじゃないやつみたいな。
ジーズシー、わかるわかる。
でもなんかでも確かにそうなんですよ、なんかこのアメリカのフォスターっていうと大体この教会がやってるとかなので、
うんうんうん、
でその人的にはその別にそのそれが悪いっていうわけじゃないんだけど、うん、なんか俺のスタイルじゃないんだみたいなことを書いてあって、
わかる、私もそういうタイプだから、
うん、あんまりなんかそのアーメンアーメンみたいな感じのじゃないのがいいんだけどなって書いてあって でも確かに本当にみんなその、うん、すごい、
まあ、慈善事業っぽいチャリティーとしてねやる人が、まあもちろんそのまあだからサービスっていうのはすごくわかるんだけど、うんうんうん、
でもなんかそのポストをした人にはちょっとそれが響かなかったみたいで、なんかそうじゃないやつを探してるみたいなの書いてあって、ちょっと、うんうん、あ確かにでもすごい多いなそういうのって思って、
うんうん、
なんかそのアダプション系のポッドキャストとか調べると8割方そうなんですよ。
ジーザスなんだ。
そうそうそう、本当に感じでいろいろ聞いてみたんですけど、
私はあの人間はちょっと難しいから、私あの動物のフォスターを、私も今あのペットが飼えないとこに住んでて、うん、もう ずっとペットはあの飼える家に移ったら飼いたいって言ってるけど、でもそれ最近私も気が変わって、それじゃなくてじゃあもうフォスターにしようよって、例えばね、なんかこう道のそばで誰か見つけたとかって、シェルターとかにはもういっぱいで預けられない、誰かフォスターできる人いないとか、
ね、そういう、
うん、結構あるから、そういう時に、あ、うちいいですよって、
いいです、ね
ね、ちゃんとした家が見つかるまで、うんうんうん、でもちろんそこでこうこの犬はこの猫はみたいな運命的な出会いがあったら、別にペットとしてちゃんとアドプトしてもいいから、まあうねうんうん、どっちもそんなにちょっとごめん、なんか人間とペットを比べるわけじゃないんだけど、なんかそのペットそこまで動物の世話にそんな詳しいわけじゃないけど、まあ、とりあえず最初はじゃあフォスターでちょっと練習しようかな
と思って。あれ、ゆかりさんペットあんまり飼ったことないんですか？
あのね、子供の時に猫とか犬とか飼ってたけど、最近はもう10年ぐらい飼ってないし、でもうちの夫がもう犬大好き、
あ、
めちゃめちゃ詳しい、あのなんかこう、うんうん、トレーニングの仕方とかもすごい詳しいタイプの人だから、多分飼えるようになったらいっぱい飼う家な気がする、犬と猫とって。
うちもなんか 日本行ってからかな、あと数年じゃあ今から猫とか犬飼っちゃうと、
だってコミットメントだからね。
そうなんですよ、本当もう
10
年
に決められない
10年20年のコミットメントだから。
本当本当、私だってなんか私鳥がすごく欲しい人なんだけど、鳥ってもうなんか人間より長生きするから、もう70年80年って生きるらしくて、
そうなんですよ。
だから本当し自分の遺言にその鳥の世話は誰がするのか、まあ、鳥って言ってもそのインコとかじゃなくて、なんだっけ、オウムとか、
あ、
私あの話す鳥がすごく欲しいのね。
ゆかりさん
そうそうそう、めっちゃ可愛いから、そういろいろ教えたいとか、あと結構あの YouTube とか TikTok とかでこう踊ってる鳥とかめっちゃ可愛 い、ね、もうなんか欲しいとか言うけど、もううちのとかもあのパロットだけはやめとけって、もう人間より長生きするから、あ、
そうなんだ、
遺言にあの入れないといけないぐらい大変だからやめとけって言われ
てるんで、全然知らなかった、そんなに長生きだったんだ。
そうだからちょっとそれ私もひよって、やちょっと責任重すぎるとか思ってるんだけど、
いやペットで言えばなんかすごいペットの話になっちゃった。ペットで言うとうち今魚を飼ってるんですけど、大変ですね。なんかこんなに大変だったんだみたいな顔まで
し
なくて、全然そ の、 あのビギナー用のちっちゃいテトラみたいなやつなんですけど、なんかそれですらそのこのタンクのpH レベルがとか、なんかアンモニなんとかレ、
なんか酸素のレベルとか、
そうそうそう、あとナイトライトなんとかのレベルがみたいな。
私も昔あの、まあ、多分ねこれみんな通る道、子供がある人はみんな通る道だと思って、うちも子供が5歳ぐらいの時になんか誕生日プレゼントにもらったのね、ちっちゃい水槽とあのお魚と来たんで、まあちっちゃい水槽だから多分1匹くらいしか買ってなかったと思うけど、でもねあの魚が死んで浮いてる時のあのショック、
そうなんですよ、
もう私かなりあれトラウマになった。あとその水をきれいにするなんかポンプにサックされて、
はい、入っちゃった時、
ああもうなんかねちょっと私そこまで、だって私トゥルークライムとか好きで殺人事件とかの話とか推理小説とか大好きなのに、あの水槽で死んでいる魚っていうのが私はすごいダメで、
いや本当に
それ以来もうトラウマで飼ってません魚は。
結構しかもほらあのそんなに大変だと実は思ってなくて、うんうんうん、でもこれなんかみんな水槽初心者が経験するらしいんですけど、うんうんうん、その水替えのやり方ちょっと間違っちゃったりとかして、はいはいはいはい、それで水の水質が変わってちょっと死んじゃったりとかするんですよね。でそれがなんかもうこんなに大変だったら、
あれさでもハマる人はすごいハマるでしょ。
そうですね、そうですね、
私ね昔あの私離婚した後になんかちょっとだけデートした人の家に行った時になんか1匹3万円ぐらいするぐらいするすごい魚を買っ、それが彼の趣味だったのね。でなんか見たこともないような魚とかってすごいなと思ったけど、いやこれ死んだら3万円パーになるのかとか思うとちょっと、
うん、多分メンテナンスに3万円どころじゃないお金かけて
る。そうそうそう、結構でかい水槽で、あのすごいちゃんとフィルターとかちゃんとしたやつで、ね、すげえ。
しかも知らなかったんですけど、なんか大きい水槽の方がそのなんか楽らしいですね。
あ、なんかそうなんだ。
小さいとその水質がなんかすごいちっちゃいからすぐ汚れちゃって、
うんうんうん、
あの綺麗に保ちにくいらしいです、うん、
でもさなんかそう私もなんか全然素人だから分かんないのね。
だって私も素人だ
った。海とか川とかではフィルターないやんって
そうそう
なんで私たち水槽だったらフィルターいるわけとか、なんかそういうのがねもう理解できてない人なんだけど、
もうなんか足を突っ込まなければよかったじゃん。
わ、うん、かる。でもやっぱ子供でさ、あの娘さんなんかすごい餌やりたかったりしないなんか。
あ、そうするんですけど、あ、うん、げちゃうとダメなんですよね。
うんうんうん、やりすぎたらダメ、
ね。やりすぎると逆に死んじゃうらしくて。
うんうん、
だからダメですよって言ってるんだけど、あ、うんうん、げたがってしますね。でも本当にもうダメだよ、うん、ダメだよって。いやもうなんか最後なんかペットの話になっちゃう
なんかフォスターの話からなんでペットの話になったんだろう。
でもなんか私なんか全然用意してないから、ゆかりさんよりわ私が喋ってもうダメだ。
大丈夫大丈夫。
でもそんな感じでゆかりさんのポッドキャストは本当に素晴らしいんですよね。毎回考えさせられる内容がいっぱいで、
みゆきさん来てくれた回もね、
あ、そうです
、インプリシットバイアスの話で、
最近またそのインプリシットバイアス系のちゃんと勉強しようかなみたいな、
うんうん、
ちゃんとも今なんかその会社のダイバーシティコミュニティに入ることになっちゃ
って、うんうんうん
いやだってさ、
いやだってみゆきさんさ、あのこういう言い方はなんだけど、思いっきりダイバーシティに入ってる人でしょ。だって私もそうだけど、私も日本人だから私もそういうコミッティに入ってるし、でみゆきさんのところはあのパートナーさんが黒人の方だから、なんかもろ真ん中にいる人っていう感じ。
ダイバーシティコミッティに入ってしまうんだけど、どうしようみたいな。本当ちゃんと知識をつけなきゃと思って今勉強中です、うん、勉強中です。
ちょっとまたこれは今度はあのクラブハウスでやりましょう。
そうですね、ぜひぜひ。あのそうゆかりさんクラブハウスもすごいいっぱいいっぱい活動してきいらっしゃるので、
うん、あのそうですね、ポッドキャストに出ていただいた人になんかもっと詳しく話したいとかいうのを、ね、
なんかアフタートークみたいな感じでやってらっしゃいます
よ。それを最近クラブハウスでやって、いいですね、そしたらあの聞いてる人もはこう参加できるし、うん、質問とかできるから結構面白いなと思って、それをぜひやりましょう。みゆきさん
やりましょう、ぜひ。なんかゆかりさん最後になんかもう最後なのみたいな、最後になんか宣伝なりなんなり、
なんだろう、
あれでいますでしょうか。まだもうクラブハウスしたし、
まあクラブハウスと、まあ、あの7月からブレネブラウンブッククラブっていうのが2つの、うんうんうん、2つの本を2つの違う曜日に読んでいくので、もし、まあ、でももう来週だけどね、あとでクラブハウスでもブレネブラウンのブッククラブをやろうと思っているので、はい、もし興味のある方は
ぜひゆかりさんのブッククラブも興味のある方は登録してみてください。というわけで、なんか私ばっかり質問されて、
いやいや
すいません、自分で呼んでおいて
楽しかったです。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
どうも。というわけでですね、まあ聞いてもらったんですけれども、ゆかりさんとのフォスターケアについての会話、最後の方なんかペットの話になっちゃったんですけどね、まあ、人間とペットは違うとは言え、あの言葉が一緒なんですよ、はっきり言って。あの英語だとその猫ちゃんとかワンちゃんとかをシェルターからね、あの家族に迎え入れることをアダプトするって言うんですよ。だからあのまるちゃんとかも結構その会社のなんかねランチとかで、あのうち結構アダプション考えてんだよねみたいな、ええ人間のみたいなことを聞かれたりとか、犬とか猫じゃなくて人間だよねみたいな。だからその言葉が同じだから、多分そういうね、つながりをこの頭の中でやっぱり作っちゃうので、そういう会話の流れになったんですけど、でもやっぱりそのみんなその人間をね、人間の子供をアダプトするっていうのはすごい大変なことだっていうのが分かってるから、それは猫とか犬じゃなくて人間の話みたいになったりするんだと思うんですよ。というわけで、まあそんな感じでペットの話に最後の方になってしまったんですけど、あとフォスターもね一緒なんですよ。あのフォスターは一緒じゃないか分かんないけど、あでも ゆかりさんが言ってたには、そのフォスター、ペットのフォスターっていうのもあるって言ってましたね。でも日本語だとその猫ちゃんとか里親に、里親探してますみたいなこと言うじゃないですか。で、あのにあの子供たちの里親も里親っていう同じ言葉を使ったりするので、まあその辺でね、あのうん、はい、その言葉のリンクが頭の中でできちゃってるんじゃないかと思うんですけども、まあそんな感じでいろいろと話しましたけれども、どうでしたでしょうかでしょうね。はい、結構難しい、本当に難しいことだと思います。まるちゃん、あの今本当に本編でも言ったんですけど、別にねその里子を養育したこともないので、ほぼペーパー状態なので、あれですよね。もう3年ぐらいこのプロセスをやってるとはいえ、あの知ったばかりの、ちょっと足を踏み込んだばかりが一番なんか自分知った気になれるダニングクルーガー現象のこの頂点にいそうな感じがするので、多分まだ何も知らないと思うので、はい、今後もねいろいろと精進していきたいと思います、勉強して。はい、そんな感じなんですけど、でも本当にあの興味がある方は調べてみると、いろいろなんか日本でもあの里親っていうのはすごいあの足りないみたいですね。やっぱりあのもっといろんな人に興味を持ってほしいみたいなことを見かけたので、調べてみるといいんじゃないかと思いました。というわけでゆかりさんにね来ていただいて、自分だけやっぱり今回もベラベラと喋る、本当にやめたらいいのに、そういうことなんか、まあ、あんたはもう喋りすぎよみたいなことをねお母さんに言われたりするので、あとほらね、ゆかりさんが喋ってるのに上からかぶせちゃったりして、もうダメだよね、あれ本当にやっちゃいけないのに、もうダメですよ、ダメ、みんなもやらないようにしようね。人が喋ってる時に上からかぶせて喋ってたり、悪い例、今日のまるちゃん悪い例なんですけども、はい、次は気をつけます、ゆかりさんが。頑張りましょう。誰が、まるちゃんが。というわけなんですけど。はい。そんな感じで、じゃあ今回ね、すごい長いエピソードになったので、まあそろそろね、終わりにしましょうか。またいろんなゲストさん、次のゲストさんも結構長くなりそうな予感がするんですよ。予感がするっていうか、もう収録が終わってるから、そう長くなるんですけど。はい。で、皆さん楽しみにしておいてください。はい。では、今日のまるちゃんトークもおしまいです。じゃあね、バイバイ、バイバイ、バイバイ。1,2,3 はい。
ちゃんのポッドキャスト、
まるまる
まるちゃんトークだよ、
まるまる
まるちゃんのポッドキャスト、
まるまる
今日も喋るよ、
まるまる
あなたの心に何かが届くよ、
何が届
いているのかはまるちゃんもちょっとわからない、
ま
るちゃんのポッドキャスト、
まるまる
聞いてくれてありがとう、
ま
るちゃんのポッドキャスト、
まるまる
楽しいこと喋るよ、忙しい人、暇な人、苦渋の人、変な人、人じゃないっていうあなたも、みんなみんなどうもありがとう、
また聞いてねー。